Enjoy. Yes, morning.
柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り。甲州夢小路の提供でお送りします。FM 富士 Yes Morning。私森雄一のナビゲートでお送りしています。さてこの時間は今月から始まった新コーナー、柳沢芳康、これぞ幸福の花盛り。ドラマなどでは悪人として描かれることの多い柳沢芳康、実は山梨県甲府市の町の発展にとてもゆかりのある人なんですね。本当に悪人だったんでしょうか。そんな疑問も抱きつつ、毎回専門家の方に話を伺いながら、私森雄一と一緒に芳康について楽しく学んでいこうという、そんなコーナーなんです。さらに甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーを迎えます。武田信玄公以外にも山梨の歴史にその名を刻んだ人物にクローズアップしていきましょう。さあ、先週は将軍綱吉の信頼と破格の出世というのをテーマにお送りしたわけなんですが、今回はですね、柳沢芳康の政治信条、これをテーマにお送りしたいと思います。早速詳しいお話を甲府市教育委員会の堀内徹さんに伺っていきたいと思います。堀内さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
では早速伺っていきますが、柳沢芳康が行う政治、聞くところによると、大体さえ良ければそれでよし、これを政治信条にしていたということらしいんですけれども、大体良ければいいよ、なんか結構適当だったのかなっていう感じがするんですが、どうなんでしょうこれは。
この文章ですよね、まず、今森さんおっしゃった文章なんですけれど、これ江戸にいた芳康が国元甲府ですよね、甲府城の家老に宛てた手紙の一節なんですね、実は。
ほう。
芳康っていう人自体がその大変筆まめだったようなんですけれどもね、自分でしたためた手紙っていうのがかなり残っているようなんです、その一通だっていうんですね、ですから、これを芳康のその政治信条だって言って、言い切ってしまうのはどうなのかななんていう気もするんですけれどね、ただでも本人が文字にしたものですからね、当然彼の意思っていうものがそこには反映されている、そう考えていいんじゃないでしょうか、で先ほどのその代替さえ良ければっていう話なんですけれども、ここで、その文章ちょっと現代語訳してみれば、それなりの、あるいはほどほどのってのことなんですかね、代替ってのは、能力を備えていれば、ほどほどの能力を備えていればっていった感じなんですかね。前後合わせて読んでみますと、万能な人間なんか稀なんだからっていうくだりから始まるんですよね。
なるほど。
ですから、ほどほどならば、長年勤めていれば、上手にそれなりに取り計らっていけるだろう、だから、家老だとか重臣ってのは何人もいるんだから、そのみんなが心を一つにすれば、そしてその甲府の藩政に取り組んでいけばそれで大丈夫じゃないか、そういうことが大事なんだ、そんな感じなんですかね。
長い手紙の一節ですからね、そこだけ切り取ってしまうとなんかすごく適当なように響きありますけど
そうなんですけどね、実際にはそんなにみんなで、藩全体が取り組んでいくってことが大事なんだ、そういう話なんですね。
なるほど。
でましてその芳康っていう人は、その家が大きくなるときにどんどん家来を召し抱えていったわけですよね、でそうしたときにはその本人自分が面接したっていう逸話があるようなんですよね。ですから本人自分で揃えたメンバーですから、合議に委ねていれば間違いないだろうって、そういうふうに思ってたのかもしれないですね。
なるほどね。そういう意味ではその自分自身もちゃんと前に出ていくし、下の方も家臣も信頼していると、
そういうところはあったんじゃないでしょうかね。
そういう意味では本当こう自分でぐいぐい引っ張っていくっていうよりは、本当こうみんなと一緒に、むしろその例えばおっとりとした性格だったなんてことも考えられるんですか。
ただおっとりってのはどうなんでしょうかね
これも現代の表現ですけどね、
だって、あれだけその20年から幕閣の中枢にあった人なんですからね、ただおっとりっていうんではその目端が効かないっていうようなことはなかったわけですから、目先が効いただけかって、そう言ってしまえばまたそれはいろいろ問題なんでしょうけれどね、で、本人、先週にも話があったと思いますけれども、幼少の頃から仕えたその綱吉っていうのが、 まあ、ひょんなことからと思いがけずに、まあ、将軍の地位につくわけですよね、
はい、
でそれに応じてそのどんどん彼自身がまた立身遂げていくわけですよね、
うん、
で江戸城にはその古くから伝えた使えた、老中はじめ幕閣 の, その中枢を担ってきた家来たちっていうのは幕臣たちがいるわけですよね、
うん、
ですから、まあ、そういう人たちとその交わっていかなければいけないわけですよね、
はい、
で彼自身がそうやって重宝されていれば彼に取り入ってって言って周りの大名も放ってこないっていうような動きもあるでしょうね、まあ、いろいろなところから彼と交わろうなんていう手があのことも出てくるだろうし、
うん、
でそうすると彼自身あるいは綱吉が生きている間ってのはね後ろにバックがあり後ろ盾がありますからいいですけれども、
うん、
そうでなくなってしまった時ってどうなんだろうって彼いろいろ考えたと思うんですよね。で代が変わっちゃった時にそのあれは綱吉のお気に入りだから前の将軍のお気に入りだから柳沢なんてポットでの信仰の大名だよなんていうふうに思われてしまったらどうなんですかね、うん、
そうですよね。一代限りで終わらせるわけにはいかないっていう、う
ん、で妬みなんか買って足元救われるようなことがあったらなんていうふうな、うん、非常に慎重だったと思いますよ。
なるほど、
だから、まあ、例えばあの有力な大名なんかとも婚姻関係を結んだりっていうようなことをしてますしね、
うん、
で彼 の, あの義里っていうその息子ですよね、後を取る息子の奥さんなんてのは、はい、自社奉行なんかを務める、酒井忠敬っていう大きな、まあ、勢力のある幕閣で、意見の強い大名の娘さんですよね、
うん、
まあ、そういったところと縁組をするなんていうこともありますし、
うん、
まあ、多くの大名と付き合っていくっていうにはやっぱり気配りっていうんですかね、
うん、
そういったいろいろな配慮っていうものがなければ務まらないですよね。でそういう点ではおっとりっていうよりも細やかな非常にいろいろなところに神経が行き渡っていた人じゃないかなんていうふうに考えていいんじゃないんでしょうかね。
なるほど、わかりました。堀内さん、今朝はどうもありがとうございました。
はい、失礼いたしました。
ということで、柳沢義康、これぞ甲府の花盛り、今日は柳沢義康の政治信条をテーマにお送りしました。来週もお楽しみに。